10ページ、11ページ。体のケアは大丈夫ですか？人間ドック、脳ドック、助成制度。市では、国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入されている皆さんに、疾病の早期発見や生活習慣病の予防など健康管理に努めていただくため、人間ドック、脳ドック検診の助成を実施していますので、ぜひご利用ください。なお、受診結果については、特定健康審査、保健指導などに活用させていただきます。定員、国民健康保険に加入されている方、人間ドック400人、脳ドック70人、後期高齢者医療保険に加入されている方、人間ドック50人、脳ドック30人、定員になり次第締め切ります。助成額、人間ドック17,000円、脳ドック28,000円。対象者、検査当日、満年齢40歳以上の国民健康保険加入者、後期高齢者医療保険加入者、ただし次の方は助成を受けることができません。国民健康保険税を滞納している方、後期高齢者医療保険料を滞納している方、平成24年度に未来健診を受診される方。申し込み方法、申請窓口に備え付けてある助成申請書に必要事項を記入の上提出してください。なお、申し込みの際は、印鑑、保険証、及び健康診査受診券を持参してください。受付開始日時、5月10日木曜から、午前9時から午後5時まで、土曜、日曜、祝日は除きます。受付場所、裏庁舎国保年金課、山田庁舎市民窓口課、ただし、5月10日木曜、午前後に2回会議室で実施します。ご注意ください。人間ドック、脳ドックを受診される方は、市が行う健康審査、未来検診を受けることはできません。両方受診した場合は、助成金を返還していただくことになりますので、ご注意願います。脳ドックの助成は、3年に1回になります。平成22、23年度に脳ドックの助成を受けられた方は、平成24年度は助成対象になりません。助成は、人間ドック、脳ドックのどちらか一方になりますので、両方を受けた場合は、脳ドックのみの助成となります。詳しい検診項目、本人負担額などは、各医療機関にご確認ください。指定検診機関名、医療機関によって受診できる検診が異なります。詳しくはお問い合わせください。筑波学園病院、電話 029-836-1355、筑波市。筑波記念病院、電話 029-864-3588、筑波市。筑波メディカルセンター、電話 029-856-3500、筑波市。筑波白亜クリニック、電話 029-837-0208、筑波市。総合守谷第一病院健康増進センター、電話 0297-45-5111、守谷市。守谷経由病院、電話 0297-45-3311、守谷市。JA 取手総合医療センター、電話0297-74-5551、取手市。これは旧取手共同病院です。トイレット相馬保健医療センター、医師会病院、電話 0297-78-6111、トイレ市。ハートフル藤代病院、0297-83-7177、トイレ市。旧谷重病院。マブロイン、電話 0297-74-4199、トイレ市。市の医師会病院、電話0297-23-1771、上層市。牛久愛和総合病院総合健診センター、電話029-873-4334、牛久市。筑波セントラル病院健診センター、電話029-874-7985、牛久市。豊 テレフォンクリニック。電話 029-874-8823。牛久市。霞ヶ浦成人病研究事業団研修センター。電話 029-887-4563。アニマ市。龍ヶ崎再生会病院。電話 029763-7111。龍ヶ崎市。問い合わせ先。稲庁舎国保年金課。電話 58-2111。内線 1184。後期高齢者医療保険料率が決まりました。平成24-25年度の後期高齢者医療保険料率及び付加限度額が決定しました。保険料率は2年ごとに見直され、茨城県内は中央の保険料率になります。保険料率、中等割額は平成24-25年度が39,500円。平成22-23年度は37,462円でした。所得割率は、平成24-25年度が 8.00%。平成22-23年度は 7.60% でした。保険料の付加、限度額、上限額。平成24-25年度は55万円。平成22-23年度は50万円でした。個人ごとの保険料の決め方。1年間の保険料は、均等割額39,500円と、所得割額、付加の元となる金額に 8% をかけたものを合わせたものです。100円未満は切り捨てとなります。付加の元となる金額は、総所得金額などから、基礎控除33万円を引いたものです。総所得金額等とは、前年の収入から必要経費、公的年金控除額や給与所得控除額などを差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。問い合わせ先、稲庁舎国保年金課。電話 58-2111 内線 1187。 国民年金20歳以上の学生の皆さん、学生納付特例制度の申請は毎年度必要です。平成24年度学生納付特例の申請について、学生であっても20歳になると国民年金に加入しなければなりません。平成24年度の国民年金保険料は月額 14,980 円です。平成24年4月から平成25年3月まで。納付が困難な学生の方には、学生本人の所得、平成23年中が基準額以下の場合、申請し承認されると保険料の納付が猶予される学生納付特例があります。平成24年度、承認期間は平成24年4月から平成25年3月までの学生納付特例、納付の猶予を希望する学生の方は、年金手帳、学生証、ホテルでも構いません。印鑑をお持ちの上、稲庁舎国保年金課で申請をしてください。ただし、日本年金機構から、はがき形式の学生納付特例の申請書が送付されている方は、必要事項を記入し、郵送するだけで、申請が可能です。基準額とは、学生本人の平成23年中の所得が118万円、プラス、扶養親族などの数かける38万円、プラス、社会保険料控除などの合算以下であれば、申請は可能です。どんな学校が対象なの？学生とは、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校などに通う方、夜間、定時制課程や通信課程の方も含みます。ただし、就業年限が1年未満や、海外の学校など一部該当しない学校がありますので、詳細はご確認ください。年金額に反映しないの？学生納付特例を受けた期間は、 年金を受給するための受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されませんので、ご注意ください。後で納付できるの？社会人になってから納めたいという方のように、10年以内であれば、遡って納める追納をすることができます。ただし、承認を受けた年度から起算して、3年止めに以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が加わります。申請後はどうするの？申請をすると、承認または却下の結果通知が、日本年金機構から郵送されます。申請中に納付書や催告書などが送付される場合もありますので、あらかじめご了承ください。問い合わせ先、日本年金機構ホームページ、http://www.nenkin.go.jp/土浦年金事務所、電話、029-824-7121。今庁舎国保年金課、電話 58-2111、内線1186。森林の所有者制度がスタート。昨年4月の森林法改正により、今年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届け出が義務付けられました。届け出対象者、個人、法人を問わず、売買や相続などにより、森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず、届け出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく、土地売買契約の届け出を提出している方は対象外です。届け出期間。土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届け出をしてください。届け出事項。届け出書には、届け出者と全所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所、面積とともに、土地の用途などを記載します。添付書類として、登記事項証明書、土地しもか、または土地売買契約書など、権利を取得したことがわかる書類を写し、土地の位置を示す図面が必要です。問い合わせ先。八幡庁舎産業経済課、電話 58-2111、内線8154。合併処理浄化槽設置の補助について。市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁防止のため、国及び県が行う合併処理浄化槽設置整備補助に対応し、合併処理浄化槽設置者に、補助事業を実施しています。補助対象。次の区域以外の地域。公共下水道事業認可区域。農場集落排水事業整備区域。コミュニティプラント事業整備区域。自然を滞納していないことなど。補助金額。通常型浄化槽。5年槽。29万4千円。7年層、34万2千円。10年層、45万9千円。高度処理型浄化槽、N 型。窒素またはリン除去能力を有する高度処理型。5年層、66万4千円。7年層、70万2千円。10年層、75万2千円。高度処理型浄化槽、MP 型、窒素及びリン除去能力を有する高度処理型、5年層87万6千円、7年層121万9千円。ただし、市が指定する押し込み間流域については、M 型、MP 型、いずれかととし、その他の補助対象地域については、通常型の補助とします。受付期限、11月30日金曜まで。平成24年度工事完了のものに限ります。詳しくは、上下水道課までお問い合わせください。問い合わせ先、八幡庁舎上下水道課、電話 58-2111、内線8211。